ばんは、猫背です。純喫茶エピソードボリューム639お送りします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回ですね、猫背一人でお送りする純喫茶なんですが、先々週の回でまあお聞きになった方はご存知かもしれないんですけれど、ちょっとですね3人での収録にちょっと家庭の事情で参加できず、はい、今回猫背一人で、収録させてもらっております。まあ家庭の事情といいますかね、子供がまあなかなか寝つかないといいますか、はい、それでちょっと晩ご飯の予定がずれにずれてちょっと収録時間にも間に合わずという感じで、はい、ちょっと急遽お休みさせてもらったという感じでございます。はい、でまあ今日は今日で今、その今回のですね、ポッドキャストの公開当日、5月6日月曜日の0時54分に、これを収録しているという状況でして、いやいやいや、なかなかギリギリの状態で、お届けしております。はい、で、今回ですねお話ししたいのが、ちょっと子供を連れてある場所に行ってきたので、ちょっとそこの報告といいますか、レポートをしたいなと思っております。で、どこに行ってきたかというと、ちょうど今、ゴールデンウィーク、まあ、終盤戦でございますが、そのゴールデンウィークの後半に行われた、ラフォルジュルネという、まあ、クラシックの、音楽フェスといいますか、東京国際フォーラムを拠点にというか中心に、まあいろいろな、大小さまざまな、クラシックコンサートが、同時多発で、いろんな場所で、行われるという、国内最大級っていうのはもう間違いなくて、まあ、世界最大級とも歌われているような、まあ、クラシックの、大型フェスという感じですと。でこのラフォルジュルネ、まあ、僕はですね大学時代にアマチュアオーケストラで、まあ、トロンボーン吹いていたりしていたこともあって、まあクラシック音楽は割と身近な存在ではあったんですけれど、このラフォルジュルネ自体は、まあ、一度も足を運んだことがなくてですね、まあ、気にはなってたけどなかなか行く機会がなかったという感じで今まで来ていたんですが、ちょっと今回ですね、まあゴールデンウィークどうやって過ごそうかと、でまあ子供もまだ1歳にも満たない年ですので、まあ行ける場所といっても限られるよなということで、奥さんとまあこのゴールデンウィークどうしようかって話していた時に、まあちょっとこの、フェスの話が出てきたんですね。でこのラフォルジュルネ、の中でまあいろいろなこう、まあ、コンサートがこう45分の枠で、毎回組まれているんですね。45分で、1日1会場で3本か4本か、でそれがまあ複数の会場でいろいろと、同時に行われるっていう感じなんですけど、その中の一つで、ですね0歳からのコンサートっていう企画が、ありまして、でこれをちょっと奥さんが見つけてきて、あこれ面白いんじゃないっていう話になって、ちょっと行ってみないかと、でチケットもまだ余ってるみたいだしどうだろうという話だったんですね。でこの0歳からのコンサートっていうのがもうタイトルの通り、本当その赤ちゃんが、参加しても OK と、で本当にその2歳以下の子供であれば、まあ、歩行者の膝の上で無料で鑑賞できます。要はチケット取らなくても、まあ、大人だけチケットを押さえておけば、子供は無料で参加できますよという形の、コンサートと。だからあれですね、まあ最悪コンサート中に泣いてしまったりとか声出しちゃったりしても、まあ音がめがないという、コンサートになっていると。で この公式サイトの案内だと、授乳室だとかおむつ替えコーナーもありますよと。だから安心して参加してくださいねと。だからクラシックコンサートデビューにはぴったりの、コンサートになってますということだったので、自分もクラシックには馴染みもあるし、子供がね、その音楽をやるとか、かどうかわからないですけれど、少なくとも、奥さんも自分も音楽大好きなので、そういったものにこう親しみを持ってもらえたらいいのかなと、小さい頃から何かしらのこうきっかけになるといいのかなと思って、あとは自分たちもこうちょっと久しくそういったオーケストラのコンサートとかも行けてないので、子供連れて行けるなんてチャンスなかなかないですからね。ちょっとそれもあって、チケット前売り券買って、この前の、5月の4日ですね、ちょっと行ってきてみましたと。で、このラ・フォルジュルネ、東京の国際フォーラムで開催されてるんですけれど、その0歳間のコンサートが、10時15分からの開演になるんですね。で、そのために、家を9時ぐらいに出て、電車で行ってきたんですけど、もう有楽町の駅降りた時点でもうベビーカーの数がすごくてですね、僕たちが乗ってた、電車両がたまたまこうエレベーターの前で止まったので、そこから、すぐにすんなりとエレベーター乗って、その国際フォーラムの直結の入り口まで割とスルスルっと行けたんですけれど、もう自分の後ろがもうほんと長蛇の列、もう今まで見たことないくらいの数の、ベビーカーが、もう十数台ぐらいですかね、並んでいるような状態で、あれなんですよね、このゼウサイカーのコンサートが、国際フォーラムのホール A っていう会場で行われるんですけれど、要は5000人キャパの会場で、実際に行ってみてほぼ席が埋まっていたんで、その5000人近くの、親御さんが集まる、しかも、0歳からのと銘打ってるんで、大体こう赤ちゃん連れてってくるってなると、ね、こういうことになるんだなと。で、有楽町の駅だけじゃなくて国際フォーラムの中の、そのホール A に行くまでの動線も、ベビーカーでもう埋まっているみたいな状態で、で僕たちもその、エレベーターで行こうとはしてたけど、特に途中あるエレベーターが本当ベビーカーと、親が入って定員4人ぐらいの本当ちっちゃいエレベーターだったりするんで、本当にちょっとずつしか進まないみたいな状況で、さすがにこれは開演に間に合わんぞってなって、もうベビーカーを折りたたんで、お母さんがお、あの子供を抱っこして、もう階段をこう駆け上がるみたいな感じで行ったりして、で、なんとか、開演時間に、間に合ったという感じだったんですね。で、またこの、5000人キャパにそれだけ人が集まってるっていう状況なので、ホールのロビーというかエントランスというか、そこにベビーカー置き場があってですね、でそこに置いて会場に入るみたいな仕組みになってるんですけど、もうそこもまた今まで見たことないですね、何百台っていうそのベビーカーがこう整然と並んでいるみたいな状態で、だもうね、これだけの 赤ちゃんが来てるんだっていうのがもう目に見えてわかる状態なんですけれど、ね、本当ね、係の方は本当ありがたいですね。そこをちゃんと整理して、誘導してくださったりして。で、それでなんとか会場入ってって感じなんですけど、またね、ほぼ席が後ろの方まで埋まってる、状態でして、特にその、我々はちょっと2階席の方で聞いてたんですけれど、2階席の、割と後ろの方で聞いてて、それでも、 まあ自分たちよりも後ろの方にも席が埋まっていたんで、まあ、ほぼほぼ満席の状態で、まあ僕がこう周り見回した限りだと、だいたい2、3人の大人に、赤ちゃん1人とか、まあ赤ちゃんではないけど、まあ3歳とか2歳とか、まあ要は立って歩けるぐらいの、男の子女の子がいるみたいな感じで、まあ誰、まあその何かしらお子さんを連れて来てるお客さんがもう大半という状態で、まあ全体がちょっと賑やかというかざわざわしている状態っていう感じなんですね。で、普通そのオーケストラのコンサートって、まあ明かりが落ちて、その壇上というかステージ上にオーケストラの人たちがこう入場してきて拍手が起きて、でこう静まったところで、まあチューニングが行われ、コンサートがスタートするみたいな感じなんですけど、まあまず明かりはついたままと、消灯はしないでついたままで、でまあ当然子供たちはそのコンサートのお作法とかもよく分かってないですから、ずっとざわざわした状態なんですね、コンサートホールの中が。でそのまま、まあ子供向けのコンサートなんで、司会のお兄さんみたいな方が出てきて、まあ子供に向けて「こんにちは」とこう挨拶をして、で今日のこうコンサートの趣旨というか、こういうテーマでやるからみんなついてきてねみたいな案内をしてスタートすると。だから本当もうなんか、この状態でオーケストラのコンサートがスタートするんだみたいな、そのもうざわつきの中、オーケストラの演奏が始まるみたいな体験がまず新鮮だったっていうのが一つあるのと、まああとその今回のそのテーマが「踊りいっぱいの東ヨーロッパへ GO」っていうテーマで、まあそのジプシー音楽とかボヘミア音楽を中心に取り上げるみたいな形になっていて、で普通なんかそのわからないですけど、その子供向けのそのオーケストラコンサートって、まあ言ってもアニメの主題歌とかね、そういうゲームの音楽とか何かしらやっぱ子供に接点のあるような選曲をして、でそれをオーケストラに聴かせるみたいな、なんかそういう趣旨のが多そうな印象があるんですけど、全くそういう配慮なく、もうガチのコンサートですね。クラシックですね。ブラームスとかドボルザークとかバルトークとか、そういう。まあ、ただその子供が聴いてこう楽しくなったり体を動かしたくなるみたいな、そういう曲、まあ踊りにまつわる曲を中心に選ぶみたいなのが一応コンセプトになっていて、で、なんか曲が始まる前にその進行役のお兄さんが、例えばこういう曲調の時はこういう体の動きをしてみましょうみたいな案内をして、実際にこの曲が始まるとお兄さんが身振り手振りでこうその体の動かし方をこうジェスチャーで伝えるみたいな。でホール A のこうステージの両サイドにこう大型のスクリーンが用意されてるんで、まあ、そこにこうお兄さんが大写しになってこの動きを伝えるみたいな感じになってると。ただもうそれ以外は本当本当にオーケストラの、しっかりした演奏だったので、なんかあれですね、その子供がこうお父さんとかお母さんの膝の上でこうキャッキャとこう音楽に合わせて体を動かしてるみたいなところと、こうオーケストラガチの演奏みたいなのがこうなんか共存してるみたいなのがすごく新鮮で。で意外とその演奏中に泣いちゃうとか、なんか叫んじゃうとか声出しちゃうみたいなのがそこまで実はなくて、ただなんかちょっと会場全体がちょっとざわざわっとはしているけれど、なんかそんなになんか耳障りの音がするみたいなのはそんなになかったなみたいなところはあって、やっぱりなんかそのオーケストラのその生の演奏のこう迫力というか、まあそもそもこのコンサートホールというか、特にね、国際フォーラムのホール A もすごい大きな空間なので、そこでこう音楽を聴くっていうのがおそらく初めての子たちも多かったと思うので、まあその中にこう空気にこう飲み込まれるみたいなところもね、あったのかななんて思いつつ、 聞いていて、ただあれですね、やっぱりなんかこの木管楽器のこうソロのパートとかになると、やっぱこう子供たちの声にかき消されるというか、やっぱそのざわざわにかき消されて全然ソロが聞こえないみたいなところは、まあどうしてもあったりして、まあそこはちょっとね、改善の余地があるかななんて思いつつ、なんかその45分って短い時間だったんですけれど、まあとにかくその子供とね、こんな早いタイミングで一緒にこうコンサートに行けるっていう、なんかそういう体験ができるとは思ってもいなかったので、ね、その子供がね、これをきっかけにクラシックに目覚めるとか、なんか音楽楽しいなって思ってもらえたかどうかはかなり定かではないんですけれど、まあでも機嫌良さそうだったっていうのと、ね、親2人からの目線からすると、ね、この子供との思い出としてはすごく貴重な時間を過ごせたなと、思った次第でございます。で、まあそれがまあ45分で、終わって、で、まあそれ以降どうしてたかというと、まあゼロサイカーのコンサートっていうのは基本そこの、午前中の枠だけなので、まあそれ以外はまあ6歳以上とか、まあ、ものによっては3歳以上みたいな、制限がかかっていたりするんですけれど、まあ、基本的にはその、まあ、赤ちゃん連れてっていうのはちょっと参加ができないという感じで、ただそのラフォルジュルネってその有料のコンサートだけではなくて、本当にその有楽町だとか、あの界隈の街中全体でもう無料の、コンサートというか、イベントも多数行われていたりするので、そういうこう街中で行われている演奏とかをこう子供連れて聞きに行ったりとか、それこそちょっとランチしながら聞くとか、なんかそういうことができるようになっていて、ちょっとそこをなんかいくつかこうかいつまんで聞いて、まあちょっと子供のご機嫌を伺いつつ、まあちょっとぐずってきたなーってなったら、ちょっとおむつ替えと授乳のスペースも用意されてたりするんで、まあ、そこをちょっと借りて、まあその後ちょっとランチに行ったりとかして、まあちょっと過ごしたという感じでしたと。まあちょっとそのゼロサイカーのコンサート自体は45分で終わってしまったんですけど、それ以外も割とその有楽町の中というか、あの界隈ですね、国際フォーラムとか、あの界隈結構その子供と一緒に過ごせるような場所というか、まあ、街全体が結構落ち着いた雰囲気の、ところだっていうのもあって、すごい過ごしやすくて、よかったなぁと思っております。ちょっとこの先またね、その子供連れて音楽聴きに行くって、ねえ、なんかその野外フェスとか行けたらいいねみたいな、それはまあロックフェスになりますけど、そういったの行けたらいいねって言いつつ、ねえ、どれぐらい大きくなってから行けるかなみたいなところがあったので、こうやってはっきりその0歳からとか3歳からとかこう銘打ってやってくれるっていうところのこう安心感みたいなところはあるし、なんかそういうところからちょっとずつ慣れていって一緒に行けるような機会が増やせていけたらいいなと思っております。ね、そんな感じで、意外と一人でなかなか20分ぐらい話してしまいましたが、今回はそんな感じで、ラフォルジュルネ行ってきたよというお話でございました。では、そろそろ、お時間になりましたので、締めたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。